前々回から前回にかけての、こう、ツイッターハッシュタグツイートがすごい盛り上がってて、まあ、感想ツイートしてくれたりとか、3周年おめでとうございますって言ってくれたりとかしてて、ものすごい、嬉しかったです。ありがとうございます。MK です。
最近、ゆるふわポッドキャスト、最初の方の回聞き直したんですけど、明らかに声が若かったりとか、あとは、会話の中で、すごい、前置きが多かったりとか、あと、なんかっていう言葉多用してたりとか、初々しさが見て取れて、ああ、成長してるんだ、とか思いました。ふっくんです。
PC が壊れました。トシーです。
悲しい。
悲しい。ああ、直近、なんか出来心で CPU クーラーを変えてみたんですけど、その時に、こう、マザボとか周辺機器の掃除もしておこうと思って取り外して、こう、一通り埃払ったりとかしてたんですけど、多分、それで CPU の電源回路周り触った時に、なんかやっちゃったのかなーみたいな壊れ方というか、ブルスクを大量に吐くようになってしまってて、なんか、悲しいなーと思いつつ、昨日の夜中に新しい PC のパーツを注文しました。
自作だから、あれだね。
あ、そうだね。
壊れたら壊れたところだけ買って交換すればいいっていう感じだ。
壊れたところがね、多分マザーボードだからね。
お
お。あ、そうそうそう。まあでも、マザーボード変えて、もう、電源とかメモリとかはね、使い回せるからね。
そうそうそうそう。メモリハンダ付けされてないからね。
あ、そうそうそう。オンボードメモリでも、オンボードストレージでもないから。
うん。
そうだ。この辺は、こう、小回りが効くというか、なんというか、いい感じだね。どっかの銀色の、リンゴの形の、こう、ついた会社の PC を買うのとはちょっとわけが違うからね。そこら辺はね、なんか、体験がいいね。
なんだっけな。そう、僕も最近、初期のエピソード聞いてんだけど、なんか、あれだね。自分が喋ってんだけど、自分が喋ってるって思えない感じで聞いてるな。
へぇ
自分の声なんだけど、他人の話を聞いてる感じがものすごくする。
へぇ
あー、わかんない？ふっくんとか。
あー、なんか。
でもそっか、ふっくんは、さっき自分はこうやって言ってるから、それと比べたら成長したなって言ってたから、自分として聞いてんのか。
そうだね、なんか。自分が、あ、喋ってれば、あ、声若いな、みたいな。で、聞いてると、自分ならこう返すな、とか思いながら聞いてたら、全く同じこと言ってて笑うんだよね。
いいね。それはなんかいいね。
だから自分として聞いてるかな。
おもろいね。そうなんだ。なんだろうね。なんかすごいね。客観視ではないかもしれないけど、すごい自分じゃないみたいで聞いてて面白いんだよね。過去回も。それはそれで。
あ、それなんかお得だね。
そうだね。今日は138か。
うん。
じゃあ、どれから行きます？
順番に行きますか？メモの上から。
はい。
はい。
僕の話題なんすけど、最近怠惰に生きてたら、その、YouTube とニコニコと Twitter、ツイッターを行ったり来たりするだけみたいな生活をしていて、
ほう、
ウェブサービス的にも趣味的にも、でなんかここで閉じちゃってて、まあもちろんツイッターとかどんどん新しいツイート流れてくるし、ニコニコの中でも YouTube の中でもどんどん新しい動画は投稿されるんだけど、なんかサービスだけで見るとこの3サービスで閉じてしまっていて、あ、なんか新しい何かに手出したいなって思い始めてるんだけど。で、二人に相談したいなと思ってたんだけど、二人ってこの三つ以外になんかさ、ウェブサービス使って趣味をやってたりとかなんかそういうのある？
なんかあるかな？ウェブサービスなのか。
まあ、今回はサービス名で開けちゃったから、サービス単位的にみたいな話になっちゃったけど。
そのインターネットの中限定みたいな感じ？
ああ、いや、なんか日常生活の中で趣味の時間に何するかみたいな感じで大丈夫かも。
ああ。
まあ、ラジコでラジオ聞いて。
おお。
まあ、ポッドキャスト聞いて、 ネットフリックス見たり、まあ後で話すけど、TVer じゃなくてなんだっけ。TVer みたいなやつ。あ、パラビだ。パラビでドラマ見たり。
おー。
でも、インターネットって意味だと、まあ僕ニコニコはもう見てないけど。
うん。
ツイッターだね。
あー。
ツイッター閉じた瞬間ツイッター開いちゃうんだよな。
あの、RSS リーダーは今でも現役で使ってるけどね。
はいはいはいはい。じゃあなんか登録してるサイトが更新来たら RSS リーダーに通知来て見て。
あー、なんかね、通知来ないんだよね。
ほう。
その、わかんない。あ、僕の使ってる RSS リーダーがたまたまそうなだけなのか。
うん。
でも多分そもそも RSS リーダーっていうもの自体、記事が更新されたらプッシュ通知が来るとかじゃなくて、
うん。
多分1日1回とか、まあ気が向いた時とかに開いたら、こうバッと更新文が出てきて、ザーッと流し読みするみたいな。そういう感じかな。なんか、通知をフックに何か記事を読むっていうことはしてないね。
なんか、前どっかで聞いたけど、あの、夜、ブログ書く時間を作っていて、
うん、
その時に RSS リーダーを見て、あの、気になっているブログの通知を見て、一つ一つ、その日更新があったものを見ていくみたいな、1時間ぐらい有意義なネットサーフィンの時間作ってるみたいな話聞いて、ああ、いい生活だなって思ったのを思い出したわ。
ああ、いいね。
ね、なんかネットサーフィンの時間を作るっていう生活いいな。ってちょっと思った今。
そうだね。まあ、RSS リーダー流し見するのはネットサーフィンでいいのかな？
どうなんだ？サーフィンはしてないのかな？来たものを読んでるから。
まあ、難しいところだね。
難しいね。
で、なんだっけ？
なんだっけ？
新しいことやりたいみたいな話だっけ？ふっくんが。
あ、そうそうそう。なんか、YouTube とかニコニコしか、と、Twitter しか、なんか、全然思い浮かんでなかったけど、あ、でもなんか今の MK の話聞いてたら、普通に TVer とか、Netflix とか、あったわって思い出した。
うん。あと、あれじゃない？なんか、インターネット限定じゃないんだったら、もう、外出るしかなくない？
それはそうかもしれないな。
なんだろう。まあ、よく、僕は学生の時とか、こっち出てきてからとか、特に用事ないのに大きい街に行ったりとかしてたよ。
わ、目から鱗。
なんか。
その手があったか。
何も目的があるとか何かを買いに行くとかじゃないんだけど。
うん。
まあ、北海道にいた頃は札幌に行ってみるとか。
うん、うん。
まあ、西荻にいた頃は新宿行ってみるとか。こっちだと横浜駅行くとか。無意味にでかい街に行ってでかい街ブラブラして。で、まあ、でも、ここからがこう僕の発想の貧困さを物語ってんだけど、だいたい行くのはヨドバシとかビッグカメラとか、でかい本屋とかなんだけど、
うん、
まあでも、だいたいあれじゃん。街歩いてればなんかあるじゃん。
確かに。
たとえ行く先がその、行く先がいつもの場所だったとしても、その途中の地下街とか、駅中とか歩いていろいろ刺激があるし、
うん。
まあ、あとは、どっかカフェ行ってコード書いたり、本読んだりするにしても違う環境でやるから、よかったりだとか、あとまあ、あんまり褒められたものじゃないかもしれないけど、隣の席の人たちの会話を聞いて面白かったりとか、
うんうんうん。
なんか、そういうんじゃない。あとやっぱでかい本屋で、でかい本屋の知らないコーナーに行くとか。
ああ、確かに、それは、面白いのわかるな。
もう、インターネット限定じゃないんだったら、外に出る、以外、あんま思いつかないな。
なんか、しばらく忘れてたわ、その、なんだ、なんも用ないけど、街行ってみるみたいな感じ。
うん。
用事ある時しか行ってない、最近、全然。
うん。用事もしかもさ、
うん。
買いに行く系の用事はさ、
うん。
もう、行く、そんな、ところ行かずにさ、アマゾンとかで済んじゃうじゃん、ネットで。
うんうん。
だから、本当に何かタスクをこなす用事だよね。
そうだね。
あとは、まあ、ふっくんの住んでるところが、どうなのかわかんないけど、多分、 普段路線バスって絶対乗んないじゃん。車あるし、散歩好きだし。
乗んないっすね。
あえて路線バスで旅してみるとか。
なるほど。
まあ、で、結局やってることは、
うん。
どうせバス乗ってる間もスマホで、YouTube とニコニコと Twitter 見てるだけだと思うんだけど、
うん。
普段と違う環境でいつも通りのことをしてみるとか。
なるほど。それは面白いかもしれない。なんか、この後話そうと思ってたんだけど、体験が思考、なんて言ったらいいんだろう。体験ってさ、
うん、
最近は、ちょっと話題になってる気もするけどさ、体験にお金を払うんだぜ、みたいな。
うん。
例えば、ネットフリックスじゃなくて映画館に行く意味って、映画館に行くまで、チケット事前に予約したりだとか、パンフレット見たりだとか、行く途中電車内でワクワクしたりだとか、一緒に見に行って感想を言うとか、知らない人だけど、映画館出た時の、わー楽しかったね、みたいな雰囲気味わうとか、
うん、
そういうのも含めて映画っていう体験だよ、みたいなのとか、最近よく聞いてさ、その意味が最近分かってきて、だからそういう意味で言うと、違うところで、例えばバスの中で YouTube 見てたとか、ニコニコ見てたとか、Twitter 見てたっていうのは、あの時の動画、違う場所で見たな、みたいな記憶にはなりそう。
ああ、そうかもね。なんか、なるかな。
今のはちょっと。
記憶になるかはわかんないけど。
うん。
そう、なんか、僕もそう、偉そうに、フックンにそうやってアドバイスじみた感じで言ったけど。
うん。
結果なんか得られたかと言われると、まあ別に何も得られてない気はするんだけど。まあでも、気分が。
そうだね。
気分が変わっていいなっていうのは、あるよね。
なんか毎日同じことしてて飽きたなって感じしたら、とりあえずね、探しに行けばいいよね。で、やってみて良かったことをどんどん取り入れていけばいいか。
そうね。
何もしなかったら変わんないだろうし。
とかかな。なんか、無意味に出かけるのは好きだったな。徘徊かな。
徘徊かな。
徘徊する。
あ、でもね、そうだね。昔よく徘徊っていう気ではなかったけど、なんか、無意味に外出るとか、無意味にショッピングセンターみたいなとこ行くみたいなの好きだった気がする。いつの間にかやってないけど。
ああ、あとあれじゃない？今のいつの間にかやってないって言うと、昔よくやってたけど、いつの間にかやんなくなったことをまたやるとか。
ああ、なるほど。
なんか、新しいことやろうっつって、新しいことをさ、思いつかないじゃん。うん、
何も思いつかない。
新しいことやろうっつって、パッと思いつくような新しいことは多分やってると思うからさ。
うん。
だから、昔やってたけど、最近やらなくなったことをやるとか。で、それ昔であればあるほど良くて、その時の自分と今の自分は絶対違うから、
うん。
そっから、またなんか、派生して新しいことやるかもしれないし、とか。
うんうんうん。
そういうのはどうすか？
やってみるっす。昔、絶対おもちゃ売り場行ってたんだよな。
あ、おもちゃ売り場ね。おもちゃ売り場なんかその話しなかったっけ？過去の
エピソードで。昔、過去エピソードでね、したわ、ね、これ。
なんかとうとうおもちゃ売り場に行かなくなってしまったみたいな。
絶対したことあるわ、これ。
タイトルで。ね、そのタイトル覚えてんだけど、あ、エピソード3だって。
3か。
2019年の6月。
めっちゃ最初じゃん。
ね。
視点明らかに、なんだ。目線の高さ明らかに変わってるよね。背伸びてるし、大人になってるし。
ああ、うん、そうだね。
新鮮かも。
ああ、なんかそこでなんかマーケティングについて学べるかもね。こう、子供の目線の高さにはこういうポップとか展示がしてあって、はいはいはい、大人の目線の高さにはこういうのがあるみたいなのをさ、まあ適当に言ってんだけど、感じに行くとか。
なんかそういうの考えながら見るの楽しそう。あと戦略が見えてきそうで怖いな。いや昔プラモデルの棚とか見上げてたもんね。取れないなとか思いながら。
うん。
なんか昔誕生日にパーフェクトジオングっていうプラモデルがあって100分の1で。ファーストガンダムに出てくるラスボス的な立ち位置で本編では足がないんだけど。
ああ、偉い人にはわからんですのやつか。
そうそうそうそう。
わからんのですのやつか。
そうそうそうそう。あれ、はいはい、めちゃでかくて、
うん。
で、それが100分の1モデルでプラモデルになってるから、それも相当でかくて、ただでさえでかいのに、なんか、パーフェクトジオングっつって、足がついたバージョンが売られたことがあって。
あー、なるほどね。ジオングに足がついたから、パーフェクトジオングで。
そうそうそう。で、それがやたら欲しくて、その時、小学校かな、多分。で、これ欲しいって言った時の箱が、なんだろう、当時の自分が丸まったのと同じぐらいの箱で、
すごいでかいね。
そう、持てなかった思い出があって。でもきっと今見たら片手でひょいなんだろうなーとか思い浮かぶというか、想像しちゃうわ。
うん。
あ、プラモデルコーナー行こう。今で言うパーフェクトジオングサイズって何になるんだろうとか思いながら行ってみようかな、今度。
パーフェクトジオング、70×43×62 センチらしい。
お、センチまで調べていただいている。
そう。アマゾンの商品ページ見たらそんなことが書いてあった。
70って相当じゃない
相当だね。
基本箱がそのサイズってことでしょ？
うんうん。
うん。自分の胴体がすっぽり入るくらいじゃない多分。
その思い出あるわ。小学校の時箱でかすぎて、入れそうだった記憶あるわ。誕生日とお年玉の分でどうにかって頼んだ記憶ある。
なんだろうこれ。これまたあれだね。チャプターつけるのが難しい感じだね、今のはね。
確かに。
何の話なんだろう、これ。
何から始まった
新しいこと。毎日の。
毎日同じものしか見てない気がするっていう危機感みたいなね。
じゃあ、それで。
それで。
あ、でもわかるなぁ。その感じ。最近なんか。
うん。
なんで知ったんだろう。なんかねー、急にドラマ見たくなって、
うん、
で、なんか海外ドラマをずっと見てたんだけど、海外ドラマじゃなくて日本のドラマ見たいなって思ったら、なんかちょうど今吉祥寺ルーザーズっていうドラマやってるらしくて、
へ
ー、で、なんかもうタイトルだけで面白そうっつって、
うんうん、
まあ、今日時点、毎週何曜日やってんだろう、ちょっと待ってね。
うん。
毎週何曜日やってるか。
あ、今、Now でやってるドラマってこと？
あ、うん、今やってるドラマって、毎週月曜の夜11時、テレビ東京でやってんだけど。
うん。
もう、うん、今日時点で第7話とかかな。か収録日時点では、収録日じゃねえや。このエピソード配信されるタイミングでは第8話とかが放映されるって感じかな。
うんうん。
で、結構進んでるやつだったんだけど。まあ、あの、パラビっていう、なんだろう、TVer みたいなやつ。パラビっていう TVer みたいなやつって多分、パラビの人が言われたら怒ると思うんだけど。
うんうん。
まあ、その配信サービスで見て、結構面白かったね。
へぇ。
なんかね、まあ、ニュースの、増田くん？マッス？
うん。
とか、あと、田中みな実とか、国村淳とかが出てんだけど、まあ、シェアハウスものなのね。
はいはいはい。
でも、なんか、キラキラ系じゃないっていう。
キラキラ系じゃない、シェアハウスもの。
なんか、テラスハウスみたいな感じではない。
勝手に、シェアハウス、キラキラかと思った。
ね、キラキラ系かなって思ったら、違っていて、なんか、吉祥寺ルーザーズっていうタイトルの通り、ルーザーズだから、なんか、負け組の人たちが集う吉祥寺のシェアハウスで、こう、繰り広げられるコメディみたいな。
へぇ。
感じでね、すごい面白い。なんか、なんだろうね。なんだろう、僕は何が面白くて見てるのっていうのを言語化すると、なんか普通じゃないけど、普通の人。
うん。
普通じゃないっていうのは変な人って意味で、でも普通の人っていうのは、なんか、まあ一般の人。
うん。
エンジニアとかじゃない人。
うんうん。
がワイワイしてるのを見るのが楽しいっていう。
ああ、なるほどね。
うん。
普段、あまり深く関わりにはならないけど。
うん。そうそうそう。
みたいな。
そういう感じ。
これ漫画原作なのかな？
あ、そうなの？漫画原作なんだ。
もう画像検索したらイラストが出てきた。あ、でも。
本当。
じゃあ漫画読もうかな。いや、でもこれ、ブログの人が感想を書くときにイラストを書いただけかな。
ああ、うん、多分そうだと思う。あのね、秋元康が原作って言ってたから。
うん。
多分、秋元康って漫画家ではないよね。
プロデューサーかな。
うん。原作、企画、秋元康って書いてるから。
なるほど。
多分、テレビ用に作られたストーリーというか、ドラマだと思うんだけど。
人そうだね。そうだね、そうだね。
すごい面白い。まあ、見て。
何で見れるんだっけ？
パラビってやつと、
パラビ。
あと、光 TV と、あとなんかテレビ東京がやってる、なんか、テレビ東京がやってる自社の動画配信サービスみたいなやつかな。
じゃあ、TVer みたいなやつ、
かな？パラビが多分ね、無料で見れると思う。パラビ自体は、月額定額制で、確か900円ぐらいなんだけど、
うん。
2週間無料期間があるから。
ああ、じゃあ見れるね。
そう。だから僕は、とりあえず登録して、6話分一気に見て、7話以降は録画したやつで見てる。
なるほどね。
で、これ日本のサービスあるあるなんだけど、
うん。
2週間後に解約忘れると、勝手に引き落とされるから。
あるあるだね。
2週間後に解約するの忘れないようにね。
うんうんうん。
シチュエーションコメディっていう感じらしいね。ジャンル的には。
へぇ、シチュエーションコメディ。
うん。
なんか、今、シチュエーション用意して、
そうそうそう。脚本や演出を重視して、状況が生み出す食い違いや不条理さで笑いを誘うって書いてて。
うんうんうん。
まあ、でもまさにそうだね。
確かに。キャラ設定があって、シェアハウスにさあ放り込んだらどうなりますかみたいなのを。
そう。
コメディタッチにって感じか。
なんか、まあ、あんまりストーリー言うとネタバレみたいな風になっちゃうからあれだけど。
うん。
多分 CM 入るタイミングとかで、今日のルーザーみたいなコーナーが。
へぇ。
30秒ぐらいのミニドラマみたいのがあって、こう、負け組ムーブみたいなのがこう出てきて、ちょっと笑えたりするよ。
負け組ムーブ？
今日のルーザーっつって、こう、出演者の人が。トイレットペーパー切れてやばいみたいなシーンがあったりとか。
ああ、負け組だわ。なるほどね。え、なんかさ、この、感想を書いてるイラストみたいな感じのやつが画像検索したら出てきて、なんか、
うん。
元出版社勤務とか、非常勤講師とか、ギャンブル好きの公務員とか書いてあるんだけどさ、その、
うん、うん。
出演者の方に片桐仁さん、ラーメンズの、元ラーメンズ、ラーメンズか。片桐仁さんいて、片桐仁さんって、
芸人役。
あ、芸人役なんだ。ああ、じゃあ、本当にそのまんまの役みたいな感じなのかな。
そうそう。まあ、売れない芸人役で、
はいはいはい。
なんかこう、あ、それこそ、前回ポッドキャストで話したような話に似てるんだけど、
うん。
芸人を目指してる駆け出し芸人って感じ？駆け出しって感じで、
へぇ。
昼間は、実演販売やってる。
へえ。
実演販売やりつつ、それでか、金稼ぎつつ、お笑い芸人目指してるって感じで、こう、ドラマのシーンの中で、どっちが本業みたいな。
うわぁ、葛藤して
そう。話とかもあったけど、それ言われてみればあれだね、前回の、ポッドキャスト的には、こう、どっちに情熱を注いでるかっていう話だね。
うんうんうんうん。いいね。それ、その上で、芸人って書いてあっていいね。
元出版社勤務があれだね。田中みな実だね。
はいはいはい。
田中みな実は田中みな実って感じでものすごくいい。まあ、そんなとこですかね。なんだろうな。今の説明で面白いって思えたら見て。
でもあれだね。なんか MK が、邦画じゃないか。邦を。
まあ日本のドラマ。
に、見て、ますみたいなのって珍しい気がする。
でも1年に1、2個ぐらいは見るよ。
そうだったんだ。
まあ、あと、過去も、ポッドキャストであれじゃん、半沢直樹とか。
うんうんうん。
まあでも、半沢直樹は、半沢直樹見て、ドラマ結構見るよって言うと、なんかちょっとあれか。
ちょっとあれな気もするね、そのパターンは。
まあ、だから、めっちゃ見る人みたいな感じでは見ないけど、
うん。
まあ、見るときは見るよ。
なんか、あれかも、僕がドラマめっちゃ、それこそやってるドラマ全部見てますぐらいの時があって、中学校の時に。
ええー。
なんかそれでもテレビっ子だった中学生ぐらいが全盛期かな。
うん。
この話は話し方を間違えると 俺テレビ見ねえからみたいな言い切りになっちゃうから気をつけて話さなきゃいけないんだけどさ。
うん、
そう。中学校の時とか話題が全部、そのドラマ、月9とか、
うん、
木10とか、そういう、あの、ジャニーズが主役だったりとかするドラマの話題で、
そうだね。
友達との話題が完結するみたいな世界線だったから、なんか、話題のやつ全部見てたな、あの時。懐かしい。
部屋にテレビあったもんね、ふっくん。
あった。
その、しかもさ、
うん。
何?子供部屋にあるようなテレビじゃなくてさ、リビングにあってもおかしくない感じのテレビがあったじゃん。うん、
あった。
だから、録画とかも多分ついてたでしょ。
ついてた。ただ、今の最新鋭みたいな感じじゃなくて、あれだったよ、うん、あの、容量決まってるから、見たやつ片っ端から消していって、で、ずっと撮っときたい特番とかは、保護かけて撮っとくみたいな。
はいはい。
そう、うわ、もう容量いっぱいじゃん、金曜ロードショー撮れないよ、みたいな感じだった。今もう全然見なくなったな、ドラマ。しかも流行ってたら逆張りが発動してて、ちょっと話題落ち着くまで見るのやめるかになっちゃうから、なんか。歪みすぎてる。
そうだね。でも、それはわかる気がする。あとはなんかあるかな結構。みんな疲れてない今日。
今日なんかふわっとしてるね。
うん。
自分含めて。
たまにあるよね、こういうのね。
ね。
やっぱあれかな金曜日収録だとみんな疲れてんのかな
ね、僕はね、勝手にその可能性高いんじゃないかと思ってる。
今日なんかでもね、すごい疲れた。わかんないけど。
お疲れ様です。
お疲れ様です、皆様。あの、働いてらっしゃる皆様。
いいね。
マジで。普通に休みだった。
あ、そうだったんだ。
そう。土曜日、ん?違う、日曜日に。
あ、そっか。
採用イベントに行ってたから。行ってたっていうか参加、はい、家から参加してたから。うん、その振り休を取って、今日休みにしてた。
じゃあ、あれか、トッシーは単純に、パソコンが壊れて元気がないだけか。
そう。ちょっとテンション下がってる。
いや、パソコン壊れたらね、萎えるよね。
純粋に疲れてんの僕だけか。今日なんかすごいね、疲れてね。
ああ、いや、でも昨日、ちょっと大変だったから僕も一応疲れたなぁとは思ってた。
ねえ、みんな人生に疲れてる。
今週ちょっと大変だったなぁと思って。
うん、大変だった、今週。
マジで。働くって、そうよね。
大変だね。
大変だ。同収録だとやっぱあれかな疲れてるから。話が盛り上がんないとかあるかな?
あんのかな?
でも、ずっとしばらく水曜日収録で言ってけど、水曜日収録の時も、
うん。
今日みんな疲れてんなって時とかあったよね。
あったね。
うん。
まあ、じゃあたまたまかな。あるっしょ、そりゃ。
うん。
まあまあまあ。
これは、あの、なんだろう、エピソード5を聞き直してたんだよね、最近。
うん。
で、その時には、なんか、声若かったりするのもあるし、あとは、話し方が言い切ってなくてふんわりした話題しか出せてなかったりする時もあったりとか、
うん、
なんか、ポッドキャスターとして幼かったりとか、テクニックが育ってなかったり、みたいな感じの感じたんだけど、
うん、
なんかね、荒削りなんだけど、みんなが課題に、わじゃ、話題にドカドカ入ってきてる感があった、なんか。
ああ、それは思った。過去エピソード聞いた時に、
うん。
もっと前の方がなんかキャッチボールが活発だったなぁみたいなのは思ったね。
あれなんだろうね。なんか、
なんだろうね。
話題がごちゃっとしたりとか、声と声がかぶっちゃったりしないように、長年かけて身につけてきたスキルの可能性もあるかなと思ったんだけど。
ああ、それはあるかもね。なんか、その、ま、編集で声かぶんないようにしてるから、うん、ポッドキャスト上では声かぶってないように聞こえるんだけど、
うん。
多分収録時点では声かぶりまくってたりとかしてたかもね。
ね、でもなんか荒削りの盛り上がり感はあったなって思って聞いた時に。そうそう。
で、あれじゃない?その、ポッドキャスト始めた当初はみんな普通に出社とかしてて、仕事してて、
うん。
で、収録だけリモートって感じだったけど、しばらくやってきて、まあコロナになって、コロナ禍に入って、仕事でもリモートワークするようになった結果、こう、なんつーの、傾聴じゃないけど。
うん。
こう。
ああ、なるほど。
あまり割り込まないというか。
うん。
相手が喋ってる間は喋らせてあげるみたいなのがお互いに身についた結果。
うん。
こう、なんつーの、キャッチボールしてる感がなくなっちゃったのかもね。
ありそう。
うん。なんか、無線機使って喋ってみたいじゃない？その、
オーバーみたいな。
同時に喋れる人一人しかいないじゃん？無線機って。
うん、うん、うん。
そうだよね。あの、ボタン押してる人しか喋れなくていいよね。
詳しいしわかんないや。
あ、そう。なんか、だからそういう感じみたいな風になっちゃってるかもね。もっとじゃあ盛り上がって。まあ、そうだね。なんか、被ったりとかしても、こう、調整してできるように、その、みんなの音声別々で収録してるから、
うん。
被るのを恐れないっていう方針でやってもいいかもね。
なるほどね。確かに。なんか、こうしようと思ったことって大体、2、3エピソード経てばできてる気がしてて。
ああ、例えば。
結構、ああ、例えば、その、エピソード5を聞いて、今の僕たちの、その違いをね、うん、あの、自分かな？自分が意識して、ああ、直せてるやんって思ったことがいくつかあって、
うん。
自分の話題を、言い切る。こんな感じないよね、とかじゃなくて、こうだと思ってて、みたいな。
うん。
あとは、声がね、なんだろうな、なんか、ふわふわしすぎてて、キャピキャピしてる、なんか、可愛こぶってるみたいな声が、昔から、録音した声聞くと、そんな感じの印象を自分で受けて、自分でダメージ食らうって感じだったんだよね。
うん。
わ、こいつあざとい声出してるわ、みたいな。
それはさ、
うん、
自分の声を聞いてそう思ってたけど、自分が喋ってる時は、そういう自覚はなかったの？
自覚なかったんすよ。
あ、そうなんだ。へえ。
そう。で、それをね、聞き返す時がなんかあって、あ、ダメだわと思って、で、大体、いろんなポッドキャスト聞いてて、あ、落ち着くなって感じる声って、大体説得力ある声ってさ、低くて、イケボな感じの、
うん、
響く感じの声が、なんか憧れがあって。
リビルドで言うとやっぱ N さんみたいな感じ？
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
で、そうなりてえと思いながら意識してたら、なんか、ちょっとは改善してる気がするんだよね。
おー、なるほどね。
っていうのもやっぱり、聞き直してみると、あざとさが違ったから、最近は大丈夫なんだなーって気がして。
なんか、でも、自分的には声変えてるつもりでも、
うん。
自分で喋っている自分の声が聞こえるっていう時には、声が変わってるつもりなんだけど、
うん。
実際にそれを録音したやつを聞いてみると、そんなに変わってるって思わなくない？
あー、最近のやつもう一回聞き直してみようかな、意識して。
なんか、
うん。
今日、なんかね、僕テンション高く喋ってる時って声高くなってるんだよね。その自分で聞いてる的には。
うん、うん。
でも編集とか録音したやつ聞いてみると、なんか別にそうでもなくて、いつも通りの自分の声だなって思うんだよね。
へー。
だから、意識して声を変えてちゃんと結果変わってるっていうのは、
うん、
なんかすごいじゃないけど、変わるんだって思ったね、うん、今聞きながら。
なんか気持ち変わってる気がしたぐらいだけどね。
あと単純にあれかもね、音質の違いかもね、そのね。
ああ。
確かね、このポッドキャストエピソード20ぐらいを境に録音の方法変えたから。
うん。
まあぶっちゃけ僕の声は変わんないんだけど、そのフックンとかトッシー側の声、僕じゃない側の人たちの声が、エピソード20以前はスカイプ越しの録音だったんだけど、
うん。
21以降から、あ、ちょっとその20が正確な境目なのかはわかんないけど、多分その辺のどこか以降は、みんなのローカルで録音した声になってて、
うんうん。
その違いも多分あると思う。
なるほどね。録音の仕方の違いか。
うん。
ありそう。しかも、当時スカイプ使ってたんだね、そういえば。
そうだよ。懐かしいね。
スカイプだったね。
やば。時代が。
なんかでも、うん。やっぱキャッチボールが活発だったのは感じた。
ねえ、どっちがいいんだろう、やっぱり。
キャッチボールが活発だったのか、なんか。
うん。
ポッドキャスト始めたてだったからさ、なんかやっぱ喋んなきゃみたいな意識が、あったのか、
うん、
あどっちか。なんか、喋んなきゃっていう意識はまだある、多分あると思うんだけど、その、 相手の話を聞いて、その結果をもとに云々っていう話し方よりも、なんか自分はこう思ってますみたいなことを、なんか中心に話してた記憶もあって、なんかその、
なるほどね。
話の質が変わった結果、キャッチボールが少なくなってるように感じているのではないかみたいな、
ありそう。
ちょっと今考えて、
じゃあもうちょいみんな遠慮せずに喋りまくればいいってことかな。
そういう、あ、だからどういうこと話したいかとさ、なんか、あれじゃん。あ、今日なんか、NK は仕事で疲れたし、俺は PC 壊れてちょっとテンション低めだし、その時の気持ちによっても、その、どういうコミュニケーションになるか変わるから。なんか、うん。だし、結局、どういう話をしたいかによってそこでどういうコミュニケーションを取るべきかっていうのは、って、変わるから。
まあ、それはそうだね。
うん。なんか、均質化しなくていい気がしてる。
ああ。まあ、それはそうだね。
うん。こうしようってなった時、結果、なんか、どうにも収集つかない話になって、こう、いつどこで何、どういう結論に着地するんだって。いや、なんか、我々のポッドキャストは着地した記憶がないんだけど。あ、でも、なんか、ちょっとね、聞きづらい話になる可能性もあるし。それがすごい面白い話になるかもしれないし、
うん、
だから話題とその時のテンション感でやっていくのがいいんじゃねっていう、特に変える必要ないんじゃないのっていうのが僕の意見だったりする、
うんうんうん、まあね、そうだよね、意識しないで喋ってるのが一番楽だしね。そう、なんだろうな、まあキャッチボール、うん、まあ人の話を聞けるようになった。
まあ成長よ。
そういう成長と捉えるのもいいかもしれないですね。なんか最近僕も昔のエピソード聞いて思ったことがあったんだけどな。あと、あれだよね。最近まあ、ちょくちょく話してるけど、その、新規にリスナーになってくれて、で、ツイッターでハッシュタグつけて感想とかツイートしてくれたりだとか、あとは、まあ、なんかでこのポッドキャストを見つけて、最初から聞いて最新話まで追いついたみたいな人とか、ちょくちょくいるんだけど、
うん、
3、4ヶ月に1人ぐらい、
うん、
かな、ペース的には。
そんなに数は多くないけど、なんか、徐々に増えてってる感じがある。
そう。でさ、すごいなって思うんだよね。
ね。
あれ僕この間計算してスラックに貼ったんだけど、あ、あったあった。もう、エピソード1から130、今日が8だから、137か、までで、数えたら、103時間分あったのね、オーディオ。
うん。
すげえなっていう感じだよね。
ね。全部聞けたみたいに言うの、言うツイート見るけど、え、マジかすげえなってなるよね。
うん。
うん。
いや、ありがとうございます、本当に。
マジでありがたい。そこまで聞いてくださるなんて。
なんかでもすごいよね。その、まあ、結局今って可処分時間の奪い合いじゃないですか。みんなネットフリックスを見て、
うん、
コンシューマーゲームとか PC ゲームとかやって、ソシャゲやって、ツイッターやって、
うん、
ってやってる中で、まあ、ポッドキャストはながら聞きできるんだけど、
うん。
まあでも音声コンテンツって意味では、同時で一つしか聞けないじゃん多分。
うん。
多分、聖徳太子みたいに、ゆるふわポッドキャスト右耳で聞いて、やる気ない FM 左耳で聞いてますみたいな人は多分いないと思うから、
うん。
その同時に消費できる音声コンテンツって一つだと思うのね。
うん。
まあ、あと、なんだろうな。まあ、テレビ見ながら、映画見ながらブログ読んだりとか、映像とテキスト同時並行でっていう人もいると思うけど、まあ、音声と映像同時並行は多分無理だと思うから。
うん。
そういう中で、こう、可処分時間を奪い合う世の中の中で、こう、僕らのポッドキャストを聞いてくれてるっていうのはものすごいありがたい。ありがたいし、すごいなって思うよね。なんか、あ、そういう。
ね。
消費するだけじゃなくなったな、僕らもっていう風に思えて。
うんうんうん。
すごく嬉しいね。
嬉しいね。ありがたい。
まあ、そんな感じかな、今日は。
うん。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/138にあります。 番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。